内孝則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日は東京都町田市を拠点に活躍するガールズコーラスグループ町田ガールズクワイアのエリカさんとのぞみさんをですねゲストにお迎えする3週目ということで、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で今週もですね、昨年、2025年の12月24日に発売となったニューアルバム、タイムスライダーのお話をしたいと思うんですけれども、結構これ印象的な曲が入っておりますので、今日もですね、曲をまず聴いた上で、この曲についてそしてアルバムについてお話を伺っていきたいと思いますが、曲紹介をじゃあお願いしてもよろしいですか。
はい、昨年リリースされた町田ガールズクワイアの3枚目のオリジナルアルバムタイムスライダーから聴いてください。町田ガールズクワイアで時間の電話、ハローミスターレノン。
ポッドキャストをお聞きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません。申し訳ございません。
お送りした曲は町田ガールズクワイアで時間の電話、ハローミスターレノンでしたけれども、
牧田さん、ちょっと今から早口で解説してよろしいですか。
はい、
これ私今日初めて聞いたんですけども、今ちょっと曲流れてる時にちょっと興奮してしまいました、僕はパッとメモした限りにおいてはイントロが、ストロベリーフィールズフォーレバーから始まって、ストリングスがイエスターデーで、次のリンゴスターのタムがアデイインザライフ、それとですねゲットバックとジョン・レノンのアビーロードのカッティングが入っていました。恐るべしあれですね、これはね、これはすごい曲ですね。
はい、で佐久さん興奮されてますけど、このね、時間の電話、ハローミスターレノンっていうのは、これ残念ながら1980年の12月8日って、これ坂口さんは生まれてる、
生まれていますね。ただね、ちょっとこれもう一個だけ興奮したこと言っていいですか。これちょっと今収録なんですけど、この収録された時間とほぼ同じ時間なんですよ。これなんか奇跡的なものを今感じています。これは
だから、お二人は、いやもうだっていないでしょ、この世に。
いないです、
まだ。
でしょ、で坂口さん、生まれてるけどさすがにこの時は、
これはですね、小学6年生ぐらいの、いや違う、小学6年生ぐらいの時に、過去こういうことがありましたっていうので流れてきて、この人有名だったんだみたいなイメージですね。
私はねすごく印象的だったのは、要はニュース速報とかで放送されてるんだけど、一体誰かさっぱりわからん。そう、そのニューヨークで撃たれて、でその自分よりもやっぱ大人の世代の人がやっぱすごくショックを受けてるっていうのが印象的で、でその後やっぱり自分でそれこそビートルズに触れたりとか、あとジョン・レノンさんのアルバムに触れたりとかって、あ、こういう人だったんだっていうのがすごくもう衝撃、後からこう衝撃がこう増していったっていうような出来事なんですけどね、これ。
これちなみに、僕ね、すごいちょっと面白いと思ったのが、これジョン・レノンのね、パートナーの小野洋子さんは日系人っていうのはもう有名な話なんですけど、このジョン・レノンを暗殺した、チャップマンの奥様って日系人なんですよ。これ有名な話で、それで日本つながりですごい話題になったのを、それを知らなかった皆さんが今美しいハーモニーで歌うっていうのがすごい重なりの、歴史の重なりからするという話ですね。確かハワイに住んでた日系人かなんか、確かね。
あ、でもチャップマンそうですもんね、
そうですね。でこれちょっと余計な話なんですけど、これなんで暗殺したかっていうと、洗脳されていたっていう説があるんですね。これ CIA が洗脳したっていう説が、いやこれ本当にジョン・レノンって反戦活動がすごかったから、ちょっと政府からすると余計なものになっていたから、だからこの歌でそのチャップマンを洗脳し直すって歌ですよ、これは。歴史的に言うと、ちょっと俺解説しすぎ、いやみたいな歌、これはすごいわ。
だから分かりますよね、要はビートルズとかを知ってると、ここまで熱くなれるんですよ、この曲で。
そう、
もう
すごいなと思って、こんなにいっぱい喋る坂口さん、
なんかじゃあ僕ロックとかメタルとか振ってもらえたら、これくらいの
息喋る、
大体話しますんで。
わかりました。
だから、私がだからその、マホロ座のね、定期ライブの前の方の席に座ってる人たちって、 いや結構俺響いてる人多いんじゃないかなと思う。
そっか、
本当に
確かに音楽好きな方多いから、
そうそうそうそう、そういう人にとってはあれだし、あとはやっぱりあの私はこの曲を聴いてやっぱりその正吉さんは本当に、はい、あの、うん、死んでほしくなかったんだろうなって、あの人がだってそれこそね、だってまだほら、うん、ポール・マッカートニーまだね、まだご存命じゃない、ね、だからその後例えば40年生きてたら、うん、どれほどのものを残したんだろうっていうことを考えると、うん、すごくあのこう思いが伝わってくる歌だなと思います。
うんうん、でしかもね、アイムのぞみですよ、最高じゃないですかこれコーリングフロムフューチャーですよ、これ最高じゃないですかこれ、ね、
だからこれは本当に、はい、今までないね、こういうのって、うん、もう本当直球じゃない、うん、こう思ってる人はすごく多いと思うんだけど、これをやっぱりこう曲にして、うん、作品にして発表してっていうのがすごいなと。
だからこれタイムスライダーっていう名前で、はい、いろんなこう時間のこう切り取り方があるってことですよね、うんうんうん、
はい、
実際
まさにそうです。
なるほど。でこれは皆さんもそのある程度 その背景とかそういうのっていうのはなんか学んだというか
調べましたね。特にメンバーのほのかはもう感情移入すごいしてしまうタイプなんですけど、うん、泣いちゃうって、歌おうとすると泣いちゃうって。
あ、そう、はい、それは最愛の人を亡くしたっていうことですか。
いや、なんかもう死なないでって、うん、死なないでって思っちゃうって、レノンに、
なるほど、
って言ってました。
だからあれですよね、そのやっぱすごい、すごい覚えてるの、その今だったらほらなんかその直後の映像とかってスマホで撮られてそうじゃない、
うんうんうん、
でも当時はやっぱそんなことがないから、うん、事件が起こってジョン・レノンさんも、まあ、その現場からはこう いなくなった状態でっていうことなんでしょうけれども、うん、やっぱりあの私はもう当時の衝撃が思い出されるっていうか、だって私もその1980年のこのタイミングって小学校の5年生とかですね。だからそこまでね、そんな世の中にあれしてるとかじゃないし、
うんうん、
だって1980年って一番覚えてるのってあれですよ、あのお二人知らないかもしれないですけど、あの3年 B 組金八先生 の、うん、
はい、
あの腐ったみかんっていう、あの知らないか、
何ですか、ちょっと一旦続けてみてください
あの生徒の一人を腐ったみかんって比喩したのが、うん、その当時の流行語だったんです。
その腐った、だからみかんは1個腐ると周り腐っていくじゃない、
はい、
だからそれをある生徒に称して、だから腐ったみかんはこう排除するっていう、そういうことがすごく有名になった、あの3年 B 組金八先生でも最高傑作と言われている、うん、あのそのシリーズがやってた頃なんですよね。
そうなんだ、うわ、
はい、そんなことはいいですね
勉強になりました。
いやいやいやいや、いや、ということなんで、このやっぱこのね、この曲っていうのはすごく、はい、ちなみにあの今日ね、あのこういうことがあったので背景としてあったので、はい、あのフルであのこの曲っていうのはかけさせていただいてますけれども、うんうん、でもこれをね、そのまあ曲にするっていうところまではできるかもしれないですけど、
うん、
あのコーラスグループに歌わせる
って、そうそうね、これはすごい
ね、
う
ん、
そうですね、うん、なんか、まあ、まあ背景も調べたし、
うん、
でこの歌詞を歌っていますけども、
うん、
なんかまあこういう曲を書くみたいなこと言ってた時にどうやって曲にするんだろうっては思ってました。
なるほど、
はい、
あの例えばあのイギリスアメリカで、うん、あのもう一個ペットショップボーイズっていうすごいコーラスが有名なグループがあって、
うんうん、
で多分それも意識なさってるんだろうなと思った、で、あのなんか日本人とアメリカ人とイギリス人ってそれぞれ、うん、あの育ってきた環境が違うので、うんうん、彼らは教会音楽の文化なんですよ、
うん、
でそれに対してなんか日本なりの答えを出したなって感じもしますしね、これはね、すごい面白かったですね、
うん、
これはのぞみさん覚えるの大変だったでしょ。
うん、あの私 の、うん、のパートは、
うん、
もうリズムが難しくて、
はいはい、
でこれあのその部分だけクラップのあれが入ってるんですけど、
はい、
私が歌いなすぎて、
ええ、
なんかやってみたら、
ええ、
そのまま使われました。
あ、本当は後で抜く予定だったけど残した方がいいんじゃないかって
。あ、もともと入ってなくてそれでやってみてって正吉がやって、で本当にもう全体通してもちょっと難しかったけど、
ええ、
でも本当に全部あのレコーディングを終わって聞いてみたらもう素晴らしい曲になって感動しました。
このアルバム全体ではどれくらいのレコーディング期間だったんですか。
でもだいぶ長く撮ってたような気がするんですけど、ただこの曲に関してはあのデモを撮ってくれたのがほのかで、ちょっと歌ってって言われて、それでデモを撮られて私たちに降りてきたみたいな。で私たちが一番苦労した点で言うと、あの今まで楽譜に誠実にちゃんと音符を追いなさいって言われてたんですけど、この曲音符を追わなくていいからって言われたんですよ。音程気にしないでって言われて、それが一番どうしていいのか分かんなくなっちゃって、むしろ
サビ以外はもう基本もうそんなないですもん。
そのなんかこうやって書いてあるけど何も気にしないで歌って崩してって言われて、崩すみたいなことがありました。
どういう意図があったんでしょうね、正吉さんのね。
なんか、まあ、私が歌ってるパートは、あのゲートキーパー役なので、あのまたなんか言ってるよみたいな、そのだるさを出してほしいじゃないけど、だからもうふざけてみたいな感じの風に言われて。
なるほど。だからやっぱそのストーリーというか、それが入ってくることによって、
はい、と思います。
まあ、でもあのあれですよね、あの崩すって難しいですよね。
はい、で散々崩した後にダブル取りますって言われてもう一回同じの歌って
、あ、できねえよみたいなね
難しいこと言うなと思いました。
なるほどな、
はい、
いやだから例えばこの曲ってあの、まあ、皆さんもね、そのこの曲の背景とか、その調べるとか、そういったことはあると思うんですけど、例えば今の崩すとかにしてもね、なんでそんなこと言うんだろうっていう部分で、そのこの曲のその背景みたいなやつって、小吉さんからなんかお話があったりとかってのあったんですか、これ。
曲の背景は
背景っていうかこう思いっていうかな、小吉さんの、
いや
ないんだ、いきなり崩せなんだ。
あ、まあ、でもそれはあのだるそうにとか、なんかそういう風なそのことを言われるので、まあ、なんとなくそこから想像するみたいなのがあったんですけども、
崩したり元気よくとか、なんか楽しそうにとか。
へー、これは
これでもめちゃくちゃ今お二人いい解説、これ、ね、これは他にもこういうのがあるんじゃないかってアルバム聴きたくなると思います。これは仕掛けが、ね、あるんじゃないか
はい、でこんなそのもう本当になんかどっちかっていうと今日は我々の方が衝撃受けてます ね、
はい、
で結構お二人キョトンとしてますよね
そうですね、特に多分この時代背景を当時知らなかったっていうのと、あとはビートルズとか、まあ、ジョン・レノンとかって言葉でも聞くし音楽も聞いたりはするけども、多分あのなんて言うんですかね、旬だったというか自分たちがめちゃくちゃハマった世代ではないから、
同時代性っていうかね、
はい、だからその坂口さんみたいにこの曲この曲のここだみたいなのとかが、そのリンクがあまり生まれないまま多分レコーディングしてしまってるので、
はい、だから新しい解釈で歌えたかもしれないです
、ね、もうあるし、あと逆にそういう風になってみたかったって思う、そういう多分小吉の遊び心もあるしみたいな、
なるほどね、
はい
はい、ということでまたすっかりです ね時間もオーバーして、台本も消費してないというです、ね、状況なんですけれども、お時間が来てしまいましたので、またですね、松田ガールズクワイアの定期ライブの件だったりとかをちょっとお話しいただいてもいいですか。
はい、あの私たちいつも定期公演をしておりまして、まほろ座町田という町田駅から徒歩2分のライブレストランで、毎月第2水曜日に町田ガールズクワイアの水曜日はウェンズデーという定期公演をしております、毎月第2水曜日なので、
よろしくお願いします。お願いします。
あと、改めてね、タイムスライダーは買ってほしいですよね、
買ってほしいですね、はい、
番を変えと、
はい、
番を変えと、
お近くのレコードショップで、
はい、ということで、それ以外にも、松田ガールズクワイアのですね、最新情報に関しましては、X ですかね、
はい、公式 X を見てほしいです、
で、ご確認いただければと思います、
はい、
ということでございまして、なんかあっという間の3週目だったんですけども、いよいよ、来週ですね、最終週になりますが、またぜひこの続きをお願いしたいと思います、ということで本日のゲストは町田ガールズクワイアのエリカさんとのぞみさんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。